ここに参りましてですね、玄関に立って皆様をお迎えするときにですね、一番最初この中央教会に来て気づいたのは、中央教会の玄関にですね、なんときれいな桜が咲いていることだろうと。ちょうど向かい側にですね、蜜も満開で本当にきれいに咲いているんですよね。短い時間ですけども、それを3回見ておりました。で4回目はですね、もう今日で糸になりますので、見ることはできませんけども、実は沖縄はもうすでにですね、桜の季節が終わりつつあってですね、2週間前だったか3週間前だったかな、名護の方にちょっと礼拝に奉仕に行きましたら、教会の方がですね、今名護の山が真っ赤に桜で咲いてますよ、見に行きますかなんて言われましたけども、ちょうどその時沖縄でまだ午後に集会があったので、その時間がありませんと失礼したんですね。ですからもう今日沖縄に戻ったら桜はもうないと思いますね。ですから今年は桜の花を見ることができない季節にとなってしまいそうです。時間が経つのが本当に早くてですね、3年があっという間に、瞬く間に過ぎました。家内もですね、長々と挨拶をしておりましたけども、私は簡潔に本当に、皆様に心から感謝を申し上げたく思います。たくさんのお祈りと励ましとですね、まだ助言をいただき、足りないところもたくさんあってですね、まだ忍耐もいただいてですね、お時間をいただきましたこと、大切な時間をいただきましたこと、本当に感謝いたします。時間が過ぎましたので、この患者たちをですね、弟子にされるキリストの思いにですね、目を向けたいと思います。最初イエス様は本当に、その障害のですね、多くの高所前の多くの時間を人を癒すところに使っておられましたね。体の不自由な方々、病の方々、それだけじゃなくて心の病んでいる方々も含めてですね、イエス様はそれら一人一人を本当に憐れみ、そして最後までですね、その日のうちに来られた方々、最後までお癒しになって、それからどんなに遅くても人がいないところに行ってですね、お祈りを捧げて、それから特に疲れたとあるわけです。憐れみ深い方だったんですね。私たちがこの癒しについて学ぶときに、とても大事に覚えておきたいことは、イエス様によって癒された方々が永遠に生きたわけではないんですね。イエス様は死んだ人も蘇らされましたけども、蘇られた人がずっとここ今まで生きているわけではないんです。はい。ですからイエス様の癒しというのは、いわば完全な癒しであったわけではないんですね。完全な癒しはイエス様の再臨とともに与えられます。ただこの約束はですね、決して変わることがない。イエス様のその癒しというのは、人々を救うところに意味があったんですね。必要に応え、その人を御国に導くという、そこがですね、そのための癒しだったんですね。ですから救いを得ることのない癒しというのはですね、結局人はみんな病にまだかかり、まだいつかは死ぬわけですから、結局はですね、虚しくなるわけです。そこでですね、この私たちがこの癒しという病とかという問題をイエス様がどう見ておられたかにちょっと少し目を向けたいんですけども、このヨハネの福音書9章を見ますとですね、一つの会話がそこに、この病について我々が理解するとても重要なヒントになる会話があるんですね。イエスが道を通っておられるとき、生まれつきの盲人が見られた。弟子たちはイエスに尋ねて言った。先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか？本人ですか？それともその両親ですか？これがですね、当時の人々の病に対する先入観だったわけです。大体ですね、何か悪いことをしたので病気になってんだと、この人は負担の行いが悪いから病気になったんだとかですね、あるいは親が悪いからこうなったんだとかっていう、何か理由があるから原因があるんだというふうに思っていたわけです。で、このことを究極的に、追い詰めて、記録しているのが、ヨブ記ですよね、ヨブ記。ヨブ記はある日ですね、ある日もう、子供たち全部死んで、財産を全部なくなってですね、それでもう自分自身が病気になって、奥さんがあって、髪を呪って死ねという、こういう目にいきなり追い込まれていくわけですね。で、そのヨブを 慰めるために友人がやってくるんですけど、この友人が来て長々な会話をするわけですよね。で、呼ぶ気が長い理由はそこにあるんですよ、実は。長々な無駄ない会話がずっと続くわけです。実はその会話はあまりいらないですね、率直に言うと。ところが、そこは人々がこの病気やそのいろんな問題をどう捉えていたかがよくわかる会話でもあるわけです。これとても重要なんですね、そういう意味では。結局友達は来てですね、あなたは本当に呼ぶ大変だねって慰めるかのように見えるけども、結果的に読んでみると全部全てが道徳的な話なんですよ。結局お前が何か悪いことしたからこうなったんじゃないか。だから原因はお前にあるんだ。で、結局ですね、結局そういう話なんです。だから全てを道徳的な視点で見るということに我々は慣れているわけですね。その道徳的な話のために長くなっているわけですよ。呼ぶ気は非常にですね、いろいろ考えさせるわけですけど、でもこのことが弟子たちもそう思ったわけですね。盲人がやってきた。その盲人を見てですね、誰が罪を犯したからですか、その良心ですかっていうふうに、聞いたわけです。その時イエス様は何とおっしゃったかですね。イエスは答えられた。本人が罪を犯したものでもなく、またその良心が犯したのでもない。その次におっしゃった言葉です。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。これはどういう意味ですか、皆様どう理解しておられますか。神の栄光が表されるためにというふうにこう入口をおっしゃるかもしれませんけど、違うんですね。このイエス様がおっしゃったのは、ただ神の御業が彼の上に現れたものであるというふうにおっしゃったんですね。そこで我々はもっと問題を本質的に捉えていきたいんですね。皆様ですね、なぜ人々は病気にかかるんでしょうか。なぜ精神的な病を抱えてしまうんでしょうか。なんで人々は誤った考え方を正しく捉えてしまうんでしょうか。なんでですね、人々はそういうふうになってしまうんでしょうか。なぜ親が罪を犯し、なんで子供が罪を犯し、なぜそれがですね、まだ病気になったりするんでしょうか。この原因はどこにあるんでしょうか。すべての原因はどこにあるんでしょうか。このすべての原因は罪にあるんです。アダムが犯した罪、そこにあるんですね。アダムが罪を犯さなかったらば、この世の中に病が入ってくるはずがないですね。まあ、つまりですね、皆様何を申し上げるんでしょうか。夏ですね、急に冷たい風がふわーっと吹いてきたりすると、雨が降るかもしれないっていうことを我々考えますよね。空気が変わってですね、なんか風がぴゃーっと吹いてくると、もしかしたら雨が降るかもしれないというふうに思ったりするわけですね。この病気っていうのは、いわばですね、我々が罪人であることを表す、いわば症状だと思うんですけども、第一コリント15の22節にはですね、アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じようにってこういう言葉がありますね。で、我々がその病にかかったり、あるいは心の病にかかったりしているのは、これは罪、世の中に罪が入ってきたために、そして人々が全部罪人になってしまったために、その罪が作り上げた、まあ、結果に過ぎないわけですね。エデンの園には病となかったんです、最初ですね、はい、ですから今考えてみますと、一人の人が生まれてですね、どんなに立派な生き方をしても病気になることありますか。ありますよ。要するに尊敬されて良い働きばっかりしても、人の助けですね、悪いこと一つもしてなくても病気にかかることはあるんです。その親が人々に尊敬されですね、本当に善良な生き方を貫いたとしても、子供が病気になることはありますか。あるんです。それはあるんです。ですから人々はそれをですね、誰が悪かったんですかっていうふうに考えるんですけども、原因は違うところにあるということですね。ですからこの聖書が掲示する本質的な罪、病も含めてですね、これはどこにあるのかというと、全人類がアダムの中で死んだというところにあるんだということを我々は忘れてはいけないですね。問題本質はそこにあるんです。ですからどんなに道徳的な 善人であっても、病にかかりますし、事故に遭いますし、そして大きな怪我をしますし、それから死にます。原因は不注意だからとか、なんかそう、まあもちろんです。まあいろんな言い方はできるでしょうけども、それはですね、必ずその本質は罪にあるんだということですね。ですから、私たちはみんなですね、 まあ、いわば、アダムの中でアダムにあって、まあ、命を失った状態で生まれたんだということをですね、何度も繰り返し申し上げました。先ほど申し上げたその聖句がまさにそのことを表しているわけです。アダムにあって全ての人が死んでいると聖書は説明しているわけですね。でもなかなか我々がこういう視点で聖書を理解するのは難しいですよね、はい、我々は罪人というと悪い人というイメージがありますから、はい、罪人というと悪い人、私は悪い人という、うん、そういう道徳的な視点で捉える傾向が非常に強いですから、はい、ですからで心当たりがある人はですね、みんな自分は罪人だとこう認めざるを得ないわけです。道徳的な視点でですね、で聖書はそのもっと本質的な視点から我々に言ってるわけですね。アダムの子孫は全部罪人なんだと、はい、でその罪が生み出すのが病だったりですね、苦しみだったりです、悩みだったりするわけです。ですからこの病というのは我々が死に属していますよということの症状です。皆さん風邪ひくと熱が出るでしょ、鼻水が出たりですね、はい、鼻水そのものが病気というより風邪が原因がそこにあるわけです。風邪にかかると熱が出たりですね、風邪にかかると咳が出たりするわけですね。それも症状なんですね。病気というのは我々全部アダムの中にあって死んで、その罪人なんだということの、まあ、いわば、まあ、症状ですね。ですその原因は良心にあるわけでもなくて、本人の過去の罪にあるわけでも、過去のいろんな悪いことにあるわけでもないわけです。むしろその原因は誰ですか？サタンがもたらした、サタンがもたらした罪にあるんだということです。でこのことをですね、この言葉をちょっと分かるような言葉が一つあるんですね。それはコリント第2の12の7にあるんですけども、これはパウロ自身が病がありましたね。パウロ自身も一つの病をずっと抱えていたんですね。でそれに神様にそれを癒してくださるように三度祈ったってあるんですけど、そのことについてそのパウロは何と言ってるかというと、第2のコリント12の7ですね、こうあります。そこで高慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。でこの棘について何と言ってるかというと、次のように言いますね。それは高慢にならないように私を打つサタンの使いなのである。こういうふうに表現してるわけですね。自分の中に一つの棘があるんですけど、その棘をですね、サタンの使いだってこう言ってるわけです。サタンの、こういう言い方をしてるわけですね。で私はさっき申し上げたように、風邪をひきますと熱が出ますよね。で我々が病気になるのは我々が罪人なんだということの症状だと申し上げたですね。それをパウロは何と言ってるかというと、サタンの使いだって言ってるわけです。つまり全人類はサタンの支配下にあって、それによって罪が入ってですね、その支配を受けざるを得ないんだと。で私の中にある病というのはこれはまさにそのサタンの使いなんだというふうにこう告白していました。ですからそのパウロが持っていたその病というのはですね、サタンによるものなんだということを表している。つまりまあ我々全人類はですね、その罪人ですから、それがサタンによってもたらされて、それでパウロでもそれをですね、やっぱりこう抱えていたんだ。その原因は、サタンにあって、サタンから始まったんだということをですね、言っているわけです。はい。サタンが罪をこの地上に持ってもたらせなかったならば、我々は病が何なのか知らないで生きたはずなんですね。はい。ですから、まあ、そのことをですね、こういうふうに言っているわけです。イエス様がおっしゃった言葉をもう一回確認しますね。イエスは言われた。本人が罪を犯したのでもなく、また良心が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上に現れるためである。そうすると神の御業とは何かですね。神の御業が彼の上に現れるためであるとおっしゃいましたけれども、その彼が盲人になったのは、彼の罪でもなく両親の罪でもなく、神の御業が彼の上に現れるためなんだとこうイエス様がおっしゃいましたけど、そしたら神様のこの御業って何かというとですね、第一ヨハネ3-8、これちょっとですね、皆様と一緒に読みたいと思います。これはイエス様がおっしゃった言葉で、とてもですね、大事な言葉ですね。罪を犯す者は 悪魔から出たものである。よろしいですか。もう一回読みますね。罪を犯す者は悪魔から出たものである。悪魔は初めから罪を犯しているからである。神の子が現れたのは、その次ですね、神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである、こうおっしゃったですね。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼすためであると、こうおっしゃったわけです。はい、で神様の技がその人の上に現れるためにっておっしゃったのは、この人々が持っている病はですね、この地上にあるさまざまな災いもそうですよね。災いもそうです。ぜひこれはとても、まあ、うまく私が今皆様に分かるように説明していることがちょっと不安になりますけど、人々はよくそういうことを質問しますよね。神様が本当にいるならば、なんでこんなことが起こるんですかと。なんでこんなことがこういう私に起こるんですかとか。なんでこういうことを神様は黙って見てるんでしょうか。神はいない。というふうにですね、結論付ける方々もおられるようですね。で、ある方はですね、震災の場面に行って、そこに行ってですね、神はいないと、もう決断を出したと、こうおっしゃる方がおられました。それは神がいるならこんなことあるはずがないっていうふうにこう叫びたくなるわけです。で、そこが大変な誤解なんですね。その全てを神様のせいにしてるわけですよ。と、聖書は何て言ってるんですか。それらがもたらされたのは罪に原因があるんだって言ってるんですね。だから罪がその原因なので、神様が必ずしなきゃならない技があるわけですね。その技は何かというと、この病気を治したり、慰めを与えたりという、要するにまあ、熱を下げる薬を与えることよりじゃなくて、本質、根本ですね。それをもたらしたサタンを滅ぼすことにあるわけですね。問題の一番最初の本質を取り除くことが、神様の御業なんですね。それは神様にしかできないんですね。だからイエス様が来られたのは、もう一回お読みしますね。神の子が現れたのは悪魔の技を滅ぼしてしまうためである。だからで、イエス様はその地上に来られたのは、そのイエス様の前に山のようにやってくる病人たちをその日もその日も治す、ただひたすら治して、また翌日治してっていうところために食ってきたんじゃなくて、本質的な問題を根本から取り除くために来られたんですね。それがどこだったんですか。それがコルコタの丘だったんですね。はい、でそれで、そのことがですね、ヘブルの手紙にも書いてありますけれども、サタンそのものを滅ぼすために、まさにイエス様が十字架の上で なされたのは、罪を滅ぼし、そして罪の元締めですね、このもたらしたサタンを滅ぼすために来られたわけです。だからイエス様がおっしゃったこの言葉ですね、彼のせいでもなく、良心のせいでもなく、その原因はサタンにあって、私はその本質的な問題を解決するために来たんだと、こうおっしゃったわけです。人間が持つ罪、アダムが犯した罪、エデンの園で起こったその罪、本質その問題をサタンの見業、サタンの技ですね、そしてサタンそのものもですね、罪そのものも全てをですね、その滅ぼすために来られたんだ、こうおっしゃってるわけです。本質的な答えですよね。私たちが抱えている全ての問題の本質をですね、イエス様は解決するために来られたんですね。はい。ですから、例えばですね、例えばこの地上で私が持っている病が癒されなくてもですよ。私はまあ、割と健康です。で、私がもしですね、何か足りないものがあるとしたら、視力が弱いんですね。今もうコンタクトレンズを入れてるんですけど、コンタクトレンズ入れないとですね、愛する家内の顔もわからないんですから。ごめんなさいね。はい。もうそんな状態です。本を読むのも大変なんですよ。はい、これ病気でしょ、まあ、ある意味ではこれ病気ですよね。極端に目が悪いですから。はい、しかも、飛蚊症があってですね、この飛蚊症があって、目の前に何かいつも飛んでるわけです。そうすると本を長く読めません。本を読むとですね、この何かモヤモヤが飛んできてですね、この文字を全部隠しちゃうわけです。で、それを読もうと思ったら目を動かしたりして戻すので、それで1時間も本を読むと大変なんですね。はあ、でそれでも本を読まないと、いけませんから、そうやって。これは結構不便なんですよ。だから目がすぐ疲れたりするんですね。はあ、もうそういうことに慣れてしまいましたけど、はあ、天国にいたらですね、亡くなるんですね。はい、どういう意味になるのか本当に楽しみですよね。本当に、はい、全ての問題はサタンの罪のここにあるんだということです。この地上で別れた家族ですね、死によって別れた家族も イエス様が再び帰ってこられる時に最も美しい体でよみがえってですね、私たちはもう悩み苦しみない、死のないですね、世界で生きることができる、それをもたらすためにイエス様は来られたんだということをですね、おっしゃっておられるわけです。ですから牧師の仕事の一つがですね、お見舞いに行くことにあるんです。でイエス様はその患者に手を置いて祈られたらですね、みんな皆さんどんどん飛び上がってですね、喜んでいましたけど、牧師は主の名によってお見舞いに行く前からお祈りをするんです。神様、あなた様の御名によって尋ねます、どうかあなた様の御座が現れますように、あなた様の愛がそこに、いろんなことをお祈りをしてですね、それから行って、そして、お祈りをするわけです。その病の程度は全部違っても、このそこは癒されたい思いはみんな同じですよね。特に例えばちっちゃな子供が、子供を抱えた親はもっとそういう思いまだきっと強いんだと思いますよね。病気をもう変わってやりたいという思いもあるでしょうし、そこに行って牧師が祈ってもですね、何も変わらないわけです。私の目から見た時ですね、帰りながらですね、神様、何も私にはできないんですけど、そういつも思いをするわけです。しかしもしそれがそこで終わりならば、なんて虚しいでしょう。本当にですね、なんか働きを何もしてないような、そんな感じがするわけです。しかし神様は約束しておられるわけですね、必ず癒すと。必ず癒す、その本質を私は全部取り除くためにですね、来たし、それに対して勝利をしたんだと約束してくださっているわけですから、たとえこの地上でその病が治らなくてもですね、我々は必ず癒されるという約束を持っているわけですね。ですから、その申命記の28章ですね、あなたたちが私の言葉に聞き従えばって書いてある幸せの数々の条件ですね、そのすべての条件がこの地上でたとえ一つもですね、実現しなくても必ずその約束は成就されるということですね。で、我々がクリスチャンになれば、病気が治り、健康になって、お金がなくなって、お金も全部与えられて、いつも幸せというふうに思うとですね、そうじゃない時もありますよね。イエス・キリストを信じたために捕らえられて、鞭打たれて、刑務所に入れられて殺される。これ損ですよね。そんな幸せどころが不幸になっちゃいますよね。土曜日会社を休んだためにクビになったりですね。そういうことだってあるわけです。しかし、究極的な神様の癒しは、天国で必ず報いも含めてですね、与えられるんだということを覚える必要があるんですね。もう一つ、もう一つですね、4人の友人が一人のその、チューブの患者をですね、連れてきて屋根の上に登ってですね、屋根を壊してこうパーッと吊り下ろす出来事ってありますよね。とても感動しますよね。イエス様が本人の信仰じゃなくて、釣り下ろす4人の友人の信仰を見てですね、これ皆さんとても感動的な言葉なんですよ。来よ、あなたの病は、あなたの罪は許されたとおっしゃるんですね。その時ですね、彼は今ここに目の前に釣り下ろされて寝転がっているですね、彼の心の中をイエス様が知らないはずがないんですね。で彼のこの過去を全部知っておられるわけです。彼に問題があるんですね。彼は中にどういう問題があるかというと、この他の人たちと同じ、当時の人々と同じ思いですね。私はダメだですね。私は今までこんな生き方をしたからこうなったんだですね。神に呪われたんだです。で、もう精神的な状態が、思いが全部そうですから、治るものも治らないような状態でですね、いたわけです。例えばですね、リハビリするというのは、良くなるためにリハビリしますよね。明日は必ず歩けるんだと。で、その次は走るんだという思いがあるから、今苦しくても頑張るんですけど、どうせダメだと思っちゃったら、それがどんどん悪くなるだけです。彼がまさにそうだったんですね。精神的にも、もう肉体的にも、どんどんどんどんその底に入っていったわけです。と、それを4人吊り下ろしたわけですね。吊り下ろしながら、人の家を、屋根を壊して吊り下ろすわけですから、こんなのは、こんな出来事、聖書の中に行くだけですよね。驚くべきことなんです、これ。全部弁償しなきゃいけないですしですね。もう、でもイエス様が彼らと目が合ったとき、彼らは訴えるわけですよ。イエス様、彼らの信仰を見て、これはあなたの罪は許されたんですね。 で、来よ、あなたの罪は許されたという言葉がそこに座っていた多くの人々の問題を起こすわけです。まあ、彼の心の中にはこういう思いがあったんです。あなたが何者でそんなことを言う権利があるんだです。なんで罪が許されたなんて言えるんだと。心の中にそう思ってるわけです。もう彼らは騒然となったわけです。そこでイエス様が語られた言葉ですね。皆様このことについては、一度ですね、私は皆様にお伝えしたことがあるんですけれども、この場面をちょっと読んでみますね。マルコによる福音書2章ですけれども、イエスは彼らが心の内に、内心にこのように論じているのを自分の心では、で見抜いて、自分の心ですぐ見抜いて、こうおっしゃったんです。なぜ、あなた方は心の中でそんなことを論じているのか。中部の者に、あなたの罪は許されたというのと、起きよ、床を取り上げて歩けというのと、どちらがたやすいか。こう質問されたんですね。皆様はどう思いますか。あなたの罪は許されたというのと、床を持って立ち上がって歩けというの、どっちがたやすいですか。どっちが言いやすいでしょうか。難しいですね。どっちが言いやすいでしょうか。これはですね、実はあなたの罪が許されたというのは証拠が何もなくていいんですよ。でしょ？証拠が何もなくていいんですよ。あなたの罪が許されたって言うも、許されましたよって言えるわけです。ところが、床を持ち上げて立って歩きなさいって言ったときは、彼が起き上がらない場合は、嘘ついたことになるわけですよ。だから、本当は、神様にしか言えない言葉なんですよ。あなたの罪が許されたというのは。しかし、それに対して証明する必要はないですから、言いやすいのは、罪が許されたなんですね。言いにくいのはですね、床を持って歩けっていうのは言いにくいわけです、これは。これはですね、もしそれが実現、目の前で目に見えなければ、嘘つきものになりますので、それが嘘であれば、罪を許したっていうのも、嘘になるわけです。ですから、イエス様は、なぜそんなことを論じているのかと尋ねられて、彼に、立ち上がって歩きなさいとおっしゃるわけですね。で、実はですね、あなたの罪は許されたと言われたときに、彼は心の中で平和を、本当に罪の許しの経験をするんですね。自分が今まで思っていた全てから解放されるわけです。ですから、寝ていても心は平和になりました、彼は。許されたことを味わっていったんです、彼は。ところが、それを見た人々がそういうことを言うので、イエス様がその次に彼に言ったのは、立って歩きなさいですね。で、彼は起き上がって歩いていったんですね。それを見て多くの人々が驚いたんですね。で、イエス様が本当に言いたかったのは何でしょうか。徳を持って歩きなさいが目的じゃなかったんです。罪が許されたなんですよ。でも人々はどこに目を向けるかというと、立って歩くことに目を向けるわけです。わあ、すごい。罪を許されたって言ったら、わーっと別の意味で騒ぐわけ。何ひどい人だと。何こんな、生意気な人だと思ったんでしょ、きっとですね。なんで自分がそんなこと言う権利があるんだ、みんな言ってたのに、立って歩きなさいって言って彼が起き上がったら、みんながうわーっと驚いちゃうわけです。イエス様の思いは、歩きなさいじゃなくて、歩いてもやがてまた死ぬわけですから。しかし救い、問題の本質を解決するっていう救いですね。そこにイエス様はいつもあるわけです。ですから我々の思いとイエス様の思いはいつも違ってるわけです。そのイエス様を受け入れない病の解決はですね、まだもう一つの苦しみの始まりなんですよ。10人の重い皮膚病の患者がやってきたんですね。イエス様がですね、洗ってもらいなさいって、はい、最初に言って、最初のとこに行きなさいって。で、彼行く途中治っちゃったんですね。何人帰ってきたんでしょうか。一人です。しかもそれ異邦人だったんですね。9人は帰ってこなかったんです。彼らの目的は何かというと、病気が治ることにあったんですね。キリストに出会うことではなかったんです。だからキリストに出会わない病はですね、解決しても、まだ次にその人は永遠の滅びに向かっていくだけなんですね。 だから問題はイエス様はですね、その本質的な問題を絶えず解決することにあったことをですね、ぜひ覚えていく必要があるんですね。イエス様は病気を治されるときに、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃったんです。救いにいつも焦点があったんですね。救いに。で、我々もいつもそこに視点がいてないといけません。はい。たとえこの地上で、その病がですね、解決されなくても、治されなかったわけではないんですね。神様の約束を信じて歩んでいくことですね。それは本当に大事なんです。それがクリスチャンの歩み方ですね。あともう時間がありません。ごめんなさいね。一つだけ確認をいたします。主の前に全てを置くという言葉がありますよね。我々そういう言葉を使います。神様、全て神様にお委ねします。神様の御心がなりますようにというふうにですね、我々は言いますね。で、英語でGive me って言ったらどういう意味ですか。 Give me 発音が悪いです。 Give me って言ったら私にくださいって言うんですよ。私にくださいですよね。 Give up って言うと何の意味ですか。なんで諦めですかね。英語で言うと Give up ですから、上に上げちゃうんです。ギブミーって私にくださいですけど、ギブアップって言ったら神様に全部あげちゃうんですよ。神様に全部問題を本質に全部あげてしまう、差し上げてしまう。と私はどうするのか、放棄するんです。はい。面白いでしょ、英語って。ギブアップって言ったらあんまりいいイメージじゃないですけど、そう考えてみたら、おお、なるほど。全部神様に完全に明け渡すことなんです。明け渡しますって、我々は大体どうするかっていうと、問題をですね、ここ背負ってきて、玄関に置いとくんですよ、そこに。自分のいろんな問題の本質を全部玄関に十字架をかけといてですね、ここに来て礼拝して帰り、また背負って帰るんです。神様に差し上げないんですね。これ自分のものだからもったいないで、背負ってですね、どうしようどうしようどうしようで帰るわけです。一生終わりません。一つの問題解決したら、次のもっと大きな問題がやってきます。問題の本質はそこにあるんですね。問題が問題じゃないんです、皆様。問題を自分が背負うから問題なんです。問題を神様に完全に委ねるんですね。自分の思いと違っても、神様の方法に委ねるんですね。神様の方法に従って生きる。それが唯一の問題の解決なんだということを知る必要があります。ギブアップってそういう意味なんです。神様に全部差し上げて、自分の思いを全てそこに置く。神様の御心がなりますようにと。上に差し上げるんです。上に、自分がその問題を抱えないでですね。そうするときに全ての問題が解決するんです。そのイエス様はそのために来られましたから。病の問題、心の悩みの問題ですね、さまざまな問題ですね、死の問題さえも主はでその問題を解決に至らせてくださるんだということですね。昔も今もですね、そのことについては何も変わってないですね。神様は我々にそういう信仰を求めておられます。もう少しですね、勉強させていただきたいんですけど、時間となりました。この3年間ですね、この時間を通して、まだ聖書の研究の時間を通してですね、聖書のそれこそ本当に深み、深さ、広さ、大きさをですね、学んでまいりました。私はあえてそういう言い方をさせていただいてきたんです。この聖書の学びはですね、ちょうど海にいて、最初に申し上げたかと思いますね、聖書研究の時間に。バケツでですね、海をいっぱい汲んできて、はい。ですか、その、海にいてバケツ、沖縄行くとそのことはよかりと思いますね。沖縄は周り海ですから、あそこにバケツで水汲んできてですね、はい、これが海ですって言ってもですね、笑うはずです。これが海じゃないですから。しかし、海を背負ってきて見せるわけにはいかないですから、バケツで一つ汲んできてここに置いて、はい、これが海ですって紹介することしかできないんですね。聖書研究はそういうもんなんですね。神様の学びは、神様を皆様にお伝えするとき、それぐらいしかできないんですね。私はちっちゃい器ですから、人間が。ですから、器はちっちゃいものしか皆様に一回一回紹介できないんですね。でも、私はそれでいいと思ってるんです。皆様がその塩水を口の中に入れて味わって見られたときにですね、しょっぱさは同じですから。キリストに出会えるんです。そしてそこで皆様が感動して、皆さん自らが自分の足で海に行って、海を見て、潜って見て、見たらですね、その海の広さを我々はそこで感動せずにはいられないはずなんですね。ところがその海は神様が言葉で作られたんですね。 神様のその深さ、広さ、高さを聖書を通してぜひ味わっていただきたいんですね。学びをぜひ続けていただきたいし、これはですね、誰かが教えてくれるんじゃなくて、自らそれを追い求めていくときに、神様ご自分を必ず聖書を通して表してくださいますので、あまりある恵みを注いでくださいますから、学びをですね、決して諦めずに続けていただきたいと思います。一言お祈りして終わりにいたします。主なる神様、今日の学びを感謝いたします。私たちは、みんな病んでいます。私たちはみんな、問題の前でどうすればいいか分からずにおります。そのすべての原因は神様はサタンにあることを私たちがもう一度心に留めることができますように。そしてその問題の解決はそれらをすべて解決するために私たちのために来られ、身代わりとなって十字架の上ですべてをイエス・キリストご自身がギブアップし、父なる神様にお委ねして問題を解決を図られたことにあるということもまだ覚えることができますよ。助けてください。私たちもそれに習い、イエス様が歩まれたその歩まれた道に習い、すべての問題を主にお渡し、明け渡して、そして主の前にすべてを空っぽにすることができるようにどうか助けてください。そうするときに神様が約束を実現してくださるというその真理を固く捉えて歩むことができますように助けてください。主なる神様、イエス様は間もなく帰ってこられます。間もなく帰ってこられます。その時我々は共に愛する方、手を取って主の皆を賛美する。そこに決して欠けることのない私たちでありますように祝福を与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。